から言うたらあっと思う瞬間だわ。おとじいさんが死んで13年か17年ぐらいにおばあが死ぬわな。まあ順序やでなものはわからんけどもさ、けどもまあじいさんが死んでって、そして統括あ守護地獄中地獄へ落ちると、手の爪から足の爪全部南蛮鉄のこう爪になるな。そこへ馬場さんが落ちていくと、じいさんがいきなり馬場さんにキャーッと抱きつく。そらシャバで夫婦じゃったで、で地獄で懐かしいで、おばあ来たか、おら嬉しいんだ。そうじゃねえのよ、聞いときなせえよ。これは夏になるというと、みんなお化けの話を聞くとゾーッとするちゅんで、このボタン道路とかな、お岩さんとかな、ああいうその渋谷でも、まあ何は節でもみんな聞いてゾーッ、今日は地獄の話でゾーッ。あれ、シャバのばばさんとじっさんが地獄で抱き合う。そりゃシャバで仲良かったで、まあおばあもおじいも、若い自分にはこのシャバで抱き合ったで、でこういう話を知ると、はい、地獄行っても夫婦は抱き合い、あほなこと言うな。例えばちゃんちゅうとね、おじいがばばさんにキャーッとね抱きつくと、この南蛮鉄の爪が骨まで通るの。そして、あ、ええとこ来たな、このクソババ。そう言うんじゃないですか、蹴ったるもんじゃねえ。ほんで、お前シャバにおるとき、俺はな、御所の一大事を解決するために、あのお寺へ参りて、この説教を聞きたいと思って、俺が参ろうと思うと、邪魔しやがったよ、お前は。あれもやらないかん、これもやらないかん、田んぼはどうじゃ、畑はどうじゃ、ちゅうて、俺は参りたいと思っても、邪魔したはお前じゃ、お前のために俺はこんな地獄に落ちてきて。ほでいきなりガーッとしがみつぶ、その鉄の爪が骨まで通る。ほとばばさん負けとらんや、そらそうやな、シャバでもきつかったでな、地獄行ってもきつぎな。何を言うこのどしじ、お前の邪魔したのはお前じゃがや。隣の隠居さんが目やろかえいちで誘いにござっても、そんな隣の隠居さんのように金もあれ島もある、そんな人の付き合いしとって、この新書盛りのお前がめってばかおって、うちの新書やっていけるかって、ほら目やりたってしゃあない、聞かして目やったってしゃあなかったけども、邪魔してこんなところへ落ちたのはお前のせいじゃがや。二人が骨になるまでひっかきむしり合いの喧嘩や。よう聞いとかなあかんぞ。おじいがめやろうというやつを邪魔したり、ばばさんがめやろうというやつを邪魔したり、そういうことをやるとちゃんとここへ集まって、ひっかき虫で骨になるまで全部この皮膚から肉からが全部この、削り取られて骨だけになっても争っとる。そこへ一番かわいい長男が落ちてくれ、息子が。ほんだら喧嘩やめてまってな、じっさとばばさん。今度はこのせがれに両方からギャーッと抱きつく。ほんで両方の二親の爪がこの骨に通るまで突き刺さって、キャーッと息子が言うと、てめえがおったために俺はいろんな罪を作って、せがれのためじゃ、せがれのためだと思って、ああどんだけ罪作ったともわからん。ああ小葉さんがいの首かせとはよう言うたもんじゃ、てめえせやおらなんだらこんな業を作らん、なんだがお前のためにこのような業を作って、この苦しい世間落ちてきたのはてめえのせいだちゅうて、二親がこの世でかわいいかわいいと思ったが、地獄行くと敵になってひっかきむしり屋の喧嘩をやりだすと、息子が黙ったら何を偉そうなこと言う、親じゃ親じゃと偉そうなこと言いやがって。人間に生まれたら一番大事な問題は五章の一大事じゃ。迷いは離れないかん。今度こそは何があってもお浄土へ往生させてもらう身になれ。今日もな、あそこにお参りがあるから一緒に参ろうかや。お文様にはこう蹴たるが、これはお前どう思うや。そういう往生の一大事の話をしたことあるか。ああせなそんじゃ、こうせなそんじゃ。こうやらな儲からん、こうやらな新車の便、よくの話ばっかり俺に教えやがって。そしてここへ来たらおめえのせいや、よう言うな、そんなこと言うてね、親子から夫婦から兄弟から親戚から、今日かてめやっとるこれ友同業だち、みんな地獄行ったら みんなそうやって争う。それが守護地獄。親しい者が守護を集まって、そこでシャバで仲良かった身近な人々が互いに文句や理屈を言いようて、骨になるまでひっかきむしり合いの喧嘩をやる。骨になって待っても死んだと思うと鬼が出てきてパンパン、また生き返る、またやりだす。そういうまあ怖いことをこうずっと考えてみると、殺生、銃刀、邪淫、妄語、嘘、酒飲んで人に迷惑をかける、まあそりゃその中でも物の命を取るということが一番恐ろしい罪であり、またね、この我々が知らず知らずにやってるんだけれども、我々のためにどのような多くのものが犠牲になっとるかわからん。それを感謝もせにゃ、懺悔もせにゃ、すまんというような考え方が少しもない。そういうことを日にち毎日繰り返していますが、その中で一番の罪悪、一番の罪、それは衆生右下の悟りにて小賢しい人間の知恵がある、あるいは学問がある、インテリと言われるような姿になると、お釈迦様の説かれた真実誠まで疑うことになる。それが一番の罪悪。だから衆生右下の悟りにて、わずかばかりの知恵や学問があるとうぬぼれて、お釈迦様のおっしゃった真理誠まで疑う。そうするとどういうことになる。ゾウバラビンダラ地獄にて、これはゾウバラ地獄、ビンダラ地獄という地獄があります。それは無間地獄よりもどんだけ辛い地獄とも分かりませんから、無間地獄の罪人がゾウバラ地獄、ビンダラ地獄を眺めると身の毛のよだつほどに怖がる世界がゾウバラ地獄、ビンダラ地獄。またゾウバラ地獄やビンダラ地獄から無間地獄を眺めるとですよ、あんな楽なとこなら生きてやと思うほどに辛い、そういう世界がゾウバラ地獄、ビンダラ地獄、中地獄が説かれておりますが、それは何の罪だったら、疑うべからざる無下の仏知を疑う。それは何でやったら、小賢しい知恵が邪魔になる、学問が邪魔になる。だからまあやるときはしゃあないでやってやってやりたくるが、最後には何やってもあかなんだ、凡夫はもはや仏になる、もう見込みの立たんものじゃという正体に目を覚まさないか。それが毎日毎日仏法を聞いてくれることは、うぬぼれ、教慢、我慢、それをこの 法に合わせて舞う旅ごとに、法のやすりで金箔や綾や模様や飾り立ててええつもりでおる。それを削られて真っ裸にしてもらうと、親泣かせは俺じゃったな。だから真宗の教えは、物事を覚えて、これが分かった、これがありがたいと思う、ここには光景当たる、そうやって固めて新人こしらえるんじゃなくてね、だんだん聞きゃ聞くほどに、これもダメじゃった、これもあかなんだと真っ裸にされて、地獄一条の目を覚まさせていただくところに、そのままじゃぞよの声が聞こえてくる。だからいろんなことを覚えたかったら、これから大谷大学へ入るじゃで。これから勉強しなあかんわさ。私は大谷大学へ入っとらんけども、一生懸命勉強して大谷大学出てきたようなやつは何にも分かっとれせん。だけどもまあやらんよりはいいで、これからこの来年の、3月、一つあんた方大谷大学の入学試験受けるじゃわ。そしてまあ、大谷大学の、その4年行ってな、それから修士課程2年行ってな、博士課程2年行ったら五章の一大事が解決がつくから、そうやっても誰もダメなん。だから一門不知の天竜道だという正体に目を覚ます。持ち合わせのざま果てのままを哀れみたも、悪人こそ救わねばならんという大事大事に目を覚ます。 たらこういうその、おら悪いことやっとらんたら信州の教えが気に食わん、悪人成仏の道なんてものはこれはいかんと言うて威張り散れ合いとったこの、その節弁のこの信州がとうとう大津まで行ったら泣き出しちゃった。ご神霊様に謝ってくると。まあ、結構だちごとは凶慢や我慢はピャッとやられるとポキッと折れますが、ヒゲマンというこんな俺はわしみたいなものでは何十年聞いてもゴタゴタゴタゴタ言うとるおばあはこれはなかなか安心はできん。だから小鳥ぶつがったら全部さらけでやって、これはどうでしょう、これはどうでしょうって言って何もかもさらけでやって聞いてですね、そこで満足をさせていただくのが一番の近道じゃないかと同時に、もう一つ大事なことがありますので、もう一席お話をいたします。まあこれ一席で今日はお別れをしますが、今お話を申し上げたようにですね、やはり本当のこの自分というものがわからない我々でありまして、ある時にはだんだん聞いてもやがて多少分かってくるとすぐにこの凶慢という、俺くらい偉いものはねえと、俺くらい喜んどるものはねえと、あのばあまだダメじゃ、このおじいはまだダメじゃ、ってなことをへいちゃらでこういうような、そういう人はこれはいつの間にかおかげさまを喜ばずに我が身がそうなったという、そういうのはこれも知らず知らずにそうなる。だから邪険というもの、凶慢というもの、兵というもの、頑固と言って誰も、その頭を下げる人がないという、そういう堅くなという、そういうのを兵と申します。それから悪という、悪というのは五輪五条の道も守らずに悪人承知を取り違えてどんな悪人でもええげな、そんなことありません。善人になれるもんならお互い善人になるべく努力をしないきませんが、いくら努力をしても法律や道徳は守れても法の鏡に照らされると本当に泣くよりしようのないざまはてが次から次と頭を上げてくる性そのものの悪性というものを認めないか、そこにお互い努力をしてもどうにもならんものじゃ、そういうものを御家さんは束縛の棒を持ちけるみと自分で泣いてらっしゃる。もうがんじがらめに縛られて、ええとは知りながら行えず、悪いと知りながらもやめることのできん、その自分の性そのものの悪性を、ああ俺は悲しいという、そういう懺悔の涙が御家さんのはずべし痛むべし。で我々はみんなそのおそまっちゃ哀れじゃとこう言うけど、しまいにすぐにボンブジャムのしゃあねえわなとか、誰でもそうじゃわなあちな、そのずるい妥協をするからそこに懺悔もなけなら感謝もない、恥ずべし痛むべし、そういうものがないわけ、当たり前のつもりでいるわけ。それからこの気代と申しまして、それはなるほどですね、我々の性そのものから言えば、お悩仏の前はなかなか行きともね、おっとめは人もないというような、そういうのでありますけれども、これはご恩というものを考えたら、だからじっとはしておれんのが本当なんです。だから身を粉にしても骨を砕いてもですね、射せねばならん広大無辺のご恩をこうむらしていただいておりながら、さほどに感じないというね、自分のざまはてを御解さん自らがしっかりとばえてらっしゃるのが、あの音読さん、如来大師の音読は、身を粉にしても大詰めし、刺繍知識の音読も、骨を砕いても射せねばならんのじゃのに、お前なんだ、ちょっとも喜んどらんじゃねえか、そんなことでどうするんだと、この哀れな自分の心を御解さんは叱らしちゃった。あれは我々に号令されて、如来大師の音読は身を粉にしても報じようよ、獅子打ち師の音読も骨を砕いても射せないかんぞと言って我々を叱り飛ばしゃっしゃるんじゃなく、自分の心を叱らしちゃった。いつでも御家さんは我々に号令させちゃることはない、いつでも自分というものを叱らしちゃう、それが一切の群生会 俺はいらやちことをおっしゃらん。ああ、お前ら腹立つか、よく怒るか、親鸞もお前らと同じじゃぞよ、というのが一切の文章解。そういう態度ってものが五戒さん様の一生の態度です。だから我々はね、いつの間にかこう凶慢我慢になります。それでこれではいかん、これではすまんと、自分と自分のこのずるけやすい凶慢我慢になりやすい、そういう我々の心にいつも自らが無知を当てごうてすまんすまんという生活をさせていただくべく努力をさせてもらわないかん。でそういうですね、いろいろまあ話をしまして、そこで我々が誠の信心欠如をするということは、それはどうやってみたって私の力ではどうにもなりませんが、どうしてもという如来の願い、あなたの本願、それが成就して南蛮陀仏になってくださったのですから、この南蛮陀仏のお言われを聞くということが最も大事でありますと同時に、五戒さんはこの仏願の正気本末を聞いて疑心あることなし。なぜ弥陀の本願が立てずに俺なんだのかということが正気ということですね。阿弥陀様のご本願がなぜ久遠実情の仏で迷う心配のないお方が、なぜ宝蔵比丘になり四十八の願いをなぜ立てにゃならなかったかというね、仏願の正気寝起こり、それは五戒さんはっきりご和さんに、如来の左眼の尋ぬれば苦悩の有情を捨てずして、エコーを主と下巻いて大悲心の場成就せる。あと弥陀の本願っていう左願というのは、如来様のご本願、なぜ四十八の願いを立てずには俺なんだのでしょうかと尋ねなさいよと、ぼっとしとっては分かりませんよと、尋ねんことには答えは出ませんよと、だからとことんまで尋ねなさい、安心安堵のできるまで聞かせてまいなさいと。それはなんでそんならこういうご苦労があったんでしょうか、如来の左眼を尋ねると答えが出ます。苦悩の有情を捨てずして、どんな人間だって苦しみ悩みのない人はありません。だからみんなが苦しんだり悩んだり本当に耐えられない、そういう人生を送るわけでありますが、ならこのシャバが終わってもまた無量陽光、さまざまな世界へ流転していく、この迷いの衆生を捨てておけない。なまな我々が苦しんだって泣いたって、みんななまな宝苦しみや悩みが与えられとるんじゃない、自業自得ですよね。ほらね、現行君衆寺、君衆寺現行というね、その繰り返しが我々の流転という迷いの姿で、がつまりこの現行という言葉、今現在我々は行うことですね、いろんなことを行います。その行う時にですね、その自分の都合のいい自分の思う様のことができると喜んどりますけど、ちょっと気に入らんことになると、あやつがいかん、こいつが悪い、だから俺は苦しむ、いうような思いをですね、我が魂へ訓示つけていくんです。それがまた現行となり、また現行が訓習字となって、いろいろの罪や触りを我々の魂へ毎日日日油断なく撒くわけでしょ。その種が縁にも用されて自分の世界ができるわけです。だから今日お集まりの人々、顔が違う、名前が違うと、みんな同じように全部業が違うわけ。だからみんな自分自分の世界をこしらえとるわけです。私は私の世界を過去の長い迷いの中でまいた種が縁にも要され一つ一つの出来事となって現れてまいりまするから、どんな逆境に落ち込んだって人を恨んだり、あるいは神や仏に文句言う立場じゃない、それは先期筋で、自分がまいた種が当然縁にも要され結果となったのは誰も恨めません。上向いて生えた唾が自分の顔に落ちてきたって誰に文句が言えるかってことです。みんな自業自得でしょ。 同じ兄弟でお母さんから産んでもらった兄弟でも全部違うでしょう。治療も違えば姿も違えば心も違えば運命も違いまして、その人その人が一生をどの道歩くかってことは宝与えられてらせ、みんな自業自得です。だから我々が迷ったり苦しんどる人、こういうありさまをご覧なさって、なのお前自業自得じゃがや、仕方がねえがや、そりゃお前その迷いから脱却するのには全言苦毒を積んで仏になる道歩くよりしゃあねえぞと、さて見とれるならばですね、あなたに涙も苦しみもないのです。だから流転しているこの我々苦しみ悩んでいるものが哀れなるが家に捨てておけないということが、苦悩の無常を捨てずして、仕方がねえと捨てておけるならあなたに涙も苦しみもないんです。捨てておけなかった、ほっとけない、それがどうしても我々を救わなければ自分の心が穏やかじゃない、わしの涙は乾かないということが、衆生安楽が安楽、衆生苦悩が苦悩。大経の中には涙の出るようなお言葉が諸々に出と、本当にそうだなと、衆生やむがゆえに我またやむなり、お前がねえとるで俺も泣かずにおれんよ、お前が苦しんどるから俺も苦しまずにおれない、お前が救われてこそわしも楽しみ、お前が楽しんでくれる姿を見てわしも心から喜べるが、あんたが悩み苦しんどる間はわしの涙は乾かんのだということが、衆生安楽が安楽、衆生苦悩が苦悩。お前の涙がそのままわしの涙なんだ。そういう切ないお心がですね、阿弥陀様のお心でありますから、捨てておけないからですね、それを救うがために悪人成仏の道をここにどうしたらばというお考えが御公の思案ということで、血みどろになって我々の正体根打ち骨の髄までお調べになって、それに合わせてこれならば必ず苦悩の世界から安楽の世界へ往生させる方法道というものが南無阿弥陀仏の道な、それを成就してくださった。だから一声の念仏もエコーを主としてくださった。エコーを主とするちゅことは、いるべきものはわしがこしらえて、何もかもお浄土へちゃんと参れるように全てのものを与えて、この旅は必ずお浄土へ連れて行ける準備を整えて、与えて連れて行こうというが大必死の場成就せ。だからそれは南無阿弥陀仏の妙行六字の中に何もかも準備されてある。だからこれはね、その禅道様という方が中国へお出ましになる前に、中国では念仏がいっぺんピシャーと消えちゃった。それはなんでやちゅうとね、無尺菩薩っちゅうてね、これ天神菩薩のお兄様や、その無尺菩薩という方が小大乗論という書物をお書きになった。ほど天神菩薩がそのお兄様の小大乗論というその書物をご解釈なさって、小大乗論訳という書物をお書きになった。それが中国へ入ってきたところが全部これサンスクリット語中でインドの言葉でしょ。だから誰も読めんのですわ。そこで寮の天使宗王という方がインドへお付き合いをお出しになって、この小大乗論、小大乗論訳無尺菩薩と天神菩薩がご制作になった、これを中国の言葉に翻訳のできる学者を使わせてください、そういうお付き合いを立てになった。で3人この構想がインドから中国へおいでになりまして、この小大乗論、小大乗論訳というのを中国のつまり漢文に直されたわけ。ところが前の2人の人は正当にですね、これは大体漢無量寿経長経様のご解釈をなさったわけですから、だから正当にですねご解釈をなさって、まあ中国の言葉に翻訳をされたんですけど、 3人目においでになったのが新大禅師という人ですがね、その人がね、とんでもない解釈をしたんです。それは官業の下下本と言いましてね、これはもう我々最低の人間がどういう日暮らししとるかったら、一生増悪もた方便とこう書いてありまして、やっと生まれた、まあその前にも長い流転がありますけれども、人間に生まれてから我々一生の間、開けても暮れてもどういう種芽取るかったら、みんな三幕堂の種な。それでそれを一生増悪もた方便、もう絶対助かる縁、手がかりがないち、それが我々なんですね。でその我々が、まあ仮に私なら、私が一生まあ365日、今日1日だけは三幕堂の種はまかなんだと、そんな日はないんです。もうギャッと生まれてから人中社名の夕べ、まあ、死ぬが死ぬまで断末ままで罪つくと、おなまな私はあんた方ねぶとろうとどうしようと、おなまな私はせやもらうおせせやもらやいいね、だからええこの加減の話で済ましゃいいけど、そうはいかんので、それで一生懸命汗でやって花屋取ったらね、前でくらくらねぶっとるばばさんが大きな声上げて、わしの話がもう聞いとれんくれ、たやくつでしゃあねやというような、そういうことを言わんけども言うような態度で、ああ喉ちんぼが見えるくらいの大きな口や、あくびをして本当に腹ん立つで、でもまあお客様だとわしは思っとるでね。あれは馬場さんがみんな今晩いっぺんに死んでまったらわしは困っちまう。やっぱりこういう人がいっぱい追え出るで、わしは飯が食わしてまいるね。だからこの人らわしはまあ何にも用事はねえで、まあ死んだ方がいいわ、もっと嫌な人がありますけども、これはね道元禅師がおっしゃったが、この異義即仏教っていう言葉がありましてね、異義即仏教っていうことは、どんなくだらん人間でもシャバに終えて舞うには理由があって生きとるんじゃから、与えられた天命を全うしなけりゃ申し訳がない、途中で死のうというような考えを起こすやつは法に背く。みんな生きとらんならん理由があって生きやといてまうね。何にも役立たんババさでも、やっぱりうちに知らん顔して座っとりゃ、やっぱ泥棒が人がおると思って傭兵やらんで、やっぱり役が立つわさ。その役にも立たんとわけやもの言うたって、その役にぐらいは立つわさ。だからそういうことで、まあ死にてえなこと言うてかん、わしには大事なお客様ばっかりだ。今夜こんだけの人がいっぺんにパッと死んだら、明日からわしはルンベになっちゃう。それだけやっぱりシャバに存ぜの価値がある。いらんものは何にもねえそうですよ。手やふう手やふうってあんた方嫌がるけども、手やふうだってあれはいるんですよ。なんでやったら、手やふうが絶対不可なんだら、海がよどんでしまって魚がみんな酸素欠乏で死んでば、ほんでダーッと吹いてきたこの20メーター30メーターの風が吹いて、海はガーッとかき回すで全ての生物が生きとれる。だしまたね、台風が来て雨が降ったで、名古屋でもやれやれと思っとね、ひとつき雨降らなんだよ。それがものすごく降ったら、まあちょこっと欲の吹け、人が何でももらうものはどんだけでもいいと思うかしらけども、まあちょこっと降りゃいい、アホなこと言うとる、もうちょっと降ったら洪水だ、あのくらいでいい加減じゃわさ、またもらえるわさ。だからパン乗せないかんけども、土欲の吹けやつがちょっと足らなんだわやもん。なら、この、今、北海道が大騒動や。なんでやったら、1時間に40ミリの雨が降った。こんなもん3時間か4時間経ったらね、どんな川でも氾濫するほど土砂降りだで、バケツぶちゃけるくらいの雨が40ミリ。そんな、じゃ降っとるような雨じゃねえわ。バケツはバーッと、ぶちゃけるくらい降る雨が40ミリ、1時間に40ミリ。それが2時間、3時間降ったら100何ミリ、200何ミリっていうのは、雨がダーッと降ったら、どんな川でも氾濫して洪水になるわ。それを名古屋の道にはどよくの吹やつばっかり。まあちょこっと降ってまいた。ええわ、またぼつぼつもらえんで。 そうだね、そういうことを考えたら台風だっているんじゃろ。またね、台風が吹かなんだらね、屋根が飛ばなんだらね、あの瓦がいつまででもあったらね、瓦やみんな全滅してまう。だからいらんものは何にもねえねえ。ああだからやっぱりシャバにおらんならん理由があって生きとんねん。ほやからまあ死んだ方がいいなんてバカなこと言いなさんな。あのババさも死んだ、このじっさも死んだ中で、激しい無常迅速の嵐の吹き詰めの中で、今日まで私が生きてまったということは命日がありがてえじゃねえ。そういうおばあがおって、まあ先生死にてえべえもと。だから他のお坊様は、そんなことはいかん、死んではいかんでね、あんたね頑張って生きてらっしゃいよと、まあ、言うらしいが、わしはあんまりそういうことを言うおばあには、そんなおわんべいをたれんで、ああ死にたかったら死ねえよ、死にてえもの何も生きとらんでもいいよ、だけども存在価値があって生きてえてまいるんじゃで、生きとるんじゃね、生きてまっとる喜びがあったらそんな文句は言えんのだけども、あんたそういう原理がわからんからそういうことを言いなさるが、死にたかったら死んなせ、あんた一人死んだら世の中どう変わる、米の値が安なるか、あのババさ死んだからって国鉄値下げ知るか、変なこのババさ丸気じゃん、ババさで目つくくりゃおるね。そりゃあんた方そういうこと言うけどね、まあ今はやらんけども、炎症中料理屋があって、あそこで時々わしが説教して、そしたらね、もうあの茅壇までぶら下がって聞いとんやで。そしたらあそこの女中頭ってやつが弟橋から来とったやっちゃけども、それが驚いた驚いたってわしの座敷へ入ってきたで、何をそう驚いとるたら、シャバにこんだけババさがおるとは知らなんだ。そらそうじゃわ、料理屋じゃもんじゃで、そうババさ飲みに来いせんわな。そやからあんまりババさ見たことねえやつがな、おめえりじゃもんじゃで、我もとおめえりをして、もうこの茅壇までいっぺやで、あの手すりにぶら下がって説教を聞いとる。そやから、ああ驚いた驚いた、何驚いた、シャバにこんだけババさがおろうと。と危なこと言うな、今日めったおばあはあそこで一人ここで一人、選びに選ばれた人だけが参ったんで、まんだ全然めやらん、実際やばばさは山ほどおるでやで。そうですかな、わしはばばさというばばさが全部総動員で今日めったから危なこと言うな、なかなかおさえは手足運べんもんじゃ。それがこんだけの人がめったちことはばばさの一部分だわ、まんだばばさはシャバにおるえと言うて大笑いしたんですけども、あんたが死んだってどうってことはねえで。そら息子や嫁はね、まあちょこっとおってべたかったってに、ね、人前では涙こぼすが、心の中ではやれやれと思っとるわさ。だからあの神経痛で足が痛やったらせんで、どうも思うようにいかんたらちゅうばばさがわしに言うたで、ああそらせんや、まあ、神経痛のうちは大丈夫じゃ、まあ、へえお前両町になるわっちって言ったら、両町っちゃどういう病気だよ、もそれはな病気じゃねえべ、お前が寝込むと嫁が手立ててやれやれ投げだ、うっとしかったけども、いやよ今度はしなせ、嫁が待っとるよ、ほいや地獄で鬼が待っとるわさ、両方で待たれや両町やがや、そういう風になるんじゃわ、まんだ俺がと言うとるうちは大丈夫じゃわ、だから一日一日を喜んで暮らさなあかんで、まあ死にてやなんてアホなこと言うな、本当に死んだかったら黙って死ねえ、人に風潮して歩いて、あれは脅しや脅迫じゃがや、まあ死ぬぞまあ死ぬぞって、そんなこと言うていかん、死なかったら黙って死ぬじゃ、そんでも死ぬときえれえらしいでって、ほら楽な死に方知っとるけども教えられんわ、それを教えておめえ本当にやったら俺は自殺補助罪術になる、ほらこの年になってから刑務所行きともねえわ、じゃけども生きとるのじゃない、生かされていたおかげさまで50代でわからなんだことが60代で分かってきた、70になったらこそこの味わいが味わえた、死んでられんことが死んでさしてまいた、一大所見の心よりも愚顔の心行なおかたし、なんちゅうしな昔なんと仰せになる、その極難し、 これがようやく信ぜられて、どこにいても何していても如来と友とはな、寝ておろうが覚めておろうが親様のお慈悲の外へは出れん身にしてもろた。こんな幸せ者がどこにある。じゃあその身にしていただくのには、何万打仏のお言われを毎日日にちこうやって聞きなさる。どんな説教じゃでも特別に珍しい話を知るわけじゃない。やっぱり何万打仏の言われを説くわけだ。ところが聞き違えると、今の新体禅師のように一生増枠の凡夫がいよいよこの人衆になると、貨車来源って死の車の向けを受けるってことが寛容の下下本に書いてある。そしてね、いよいよ今死んでいかんならんが死の車が向けに来た、どうしようってね、慌てふためく、そこへ赤鬼青鬼が現れて手を取り足を取って、この死の車に今まさに乗せんとする。そこへ真の知識が現れて、一生の罪を懺悔しよう。心から謝り果てよ。そして小南無阿弥陀仏。ほらね、大無量寿経にもこの言葉はありませんよ。小南無阿弥陀仏、具体的にね、大経にはそれは第十八願にもですね、おね、ないし十年っていう言葉、あれはお念仏するちゅうことです。床へ念仏だ、床へちゅうことは何十年とかやたるで、みんな床へだってアホなこと言いなさら、ないしっちゅう言葉がある。ないしっちゅう言葉は一声でも床へでも百声でも自由に唱えなさいちゅうこと。これを十年とあるから床へ唱えないかんて、まあ、浄土宗なんかは、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、あれ実証唱えと。ないしじゃねえか。願成就の門ではないし一年。願門ではないし十年。ないしという言葉は、これは自由ということじゃ、一声でも床へでも。だから勧業下下本には小南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えよ、こういう具体的な言葉が出とるのは勧業だけです、ね、それでその極重の悪人、わしのような悪人がね、臨終に南無阿弥陀仏一声お念仏すれね、私の車がパッと連台に変わっちゃうの。赤鬼青鬼が静止観音のお姿に変わってですね、めでたくこの人は阿弥陀様のお浄土へ往生するということが観音の下下本にこう書いたね。それを新体禅師が、これは方便だとね、それはお浄土願わせるがために、こういう物語をお釈迦様お説きになったけれども、一声ぐらいの念仏でなんでお浄土へ往生ができるかというね、解釈をして、南無阿弥陀仏は唯願無行なりという解釈をした。浄土へ往生を遂げたいちゅう願いはあると。じゃがメールだけの行がねえじゃねえか。だから何万ダブツ何万ダブというのは、それはお浄土へ参りたやーという願いだけで、行がねえから唯願無行者で、肩頼りじゃで、いくら唱えていてもお浄土へは往生はできないという解釈をしたために、得たり賢し待ちかねてござった天台大師、あるいはエオン、こういうような学者がだな、この品中の念仏の行者を片っ柱から、念仏ではダメだぞ、念仏は方便だぞ、念仏往生はでけんぞって進めて歩いたために、ピシャーッと念仏の火が消えちゃう。ね、三田の浄土はとてもいけん。せめて屠卒往生、弥勒様のおいでる屠卒天、そこへ往生を遂げ、やがて弥勒様が56億7千万年経ってこの社会お出ましになる時に、弥勒様について人間に生まれてきて、もう一遍ここで仏法を聞き直いて、弥勒様と共にお浄土へ参ろうという考えになって、全部念仏の火消えちゃった。 そこへたまりかねてお出ましなさったが禅道様だから、禅道様のことを五箇屋さんが、あそこで禅道様がお出ましなさらなかったならば、念仏の火が消えちゃって日本へは伝わってこないとしてみると、禅道様はただのお方じゃない、大神界華厳の菩薩、大神界ちゃん様やで。だから大神界より決してこそ化けて、人間に化けて阿弥陀様が出とえ出たお方だから、禅道歌唱とおわしける。この禅道様がバカなことを言うな、なんで念仏が肩頼りだ、なんで唯願無行だ、南無というは奇妙じゃ、これまた発願栄光の儀であり、阿弥陀仏というはその行じゃねえか、南無は願であり阿弥陀仏は行だ、願行具足の南無阿弥陀仏、そこに発願栄光すべての南無阿弥陀仏の中の功徳善根すべてを凡夫に栄光してくださるから、頼む気のない私が頼まずにはおれん奇妙の心が出てくる、こういうお話で、南無というは奇妙、南無というは奇妙なり、これまた発願栄光の儀なり、阿弥陀仏というはすなわちその行といえり、この儀をもってのゆえに必ず往生することをうる、南無阿弥陀仏で必ず仏になれる、これを進めてあるかしゃって。だからそれを受け取って蓮如様なんかでも、新人逆徳すというは第十八の願の心うるなり、この願の心うるというは南無阿弥陀仏の姿を心うるなり、この姿というは働きということじゃ、南無阿弥陀仏の働き、どういう働きがありますか、このゆえに南無と奇妙する一年のところに発願栄光の心あるべし、これすなわち弥陀如来の凡夫に栄光しまします心なり、これを大経には領書主上功徳成就と説け、されば虫よりこの方作りと作る悪業煩悩を残るところもなく、南無阿弥陀仏願力不思議で跡形もなく消滅する、迷いの種消してください、そして仏になるべきだな、仏印、仏様になる種、それを私の心に与えてくださる、罪は消してくださるわ、仏になる種は与えられるわ、外から光明の縁に催されて、今日このシャバで仏にならにゃならんという、そういう資格、それを正成就の位、不退転、現象不退、現象少々蓮如上人が平成五章、母親様ならこぞと目覚めた時、覚めて後初めて守ると思うなよ、よいより守る親の手枕、ここで初めて如来様に会うた私、官類に無線で喜ぶか、そりゃ阿弥陀様はよいより守る親の手枕、長い間夢見とったよ、ところがだんだんのお聞かせで、よーよー迷いの目が覚めまして、誰に見捨てられ嫌われても私家に何番だぶとなっておくれた親様は、どのようなことがあっても見放さんとはなと、お慈悲に満足のでけた時に初めて親様が分かった、ああ親様になりゃ合わしてまいった、そこへ初めて阿弥陀様飛んできて、ああそうか、今日はお前をだ抱っかかえ、そうじゃない、よいより守る親の手間、たまたま行心を売れば遠く祝宴を喜べ、大昔から手を返しなかいて、まんだめが覚めんかい、また本願が信ぜられんかえと、手を返しなかへ念じ続けておくれたが、なかなか通じませなんだが、ようようここで目が覚めて、親なりゃこそ、おじいひなりゃこそと目覚めた時は、今ここでも大昔から手枕をさせて守りづめ念じづめの親様だ、たまたま行進を振れば祝宴を喜べ、 どのようなあなたに涙を流させてきたのか。さよう思えば、ああようこそと満足せずにはおれまいがやというお知らせでありまして、なるほど考えてみたら昨日今日のことじゃない。念じ続けたもうたその如来の涙を感じず、こんなものわしみたいなもの、申し訳のない考え方をしていたんですが、それはまあ南蛮陀仏のお言われをまあ聞いてくださるちことが説教を聞くちことですけどね、それはやがて心身欠如できましょう。まあどうですか、時間がないじゃないですか。え、嫁行くばくもおたげありませんよ、明日も分かりませんよ。じゃあ説教さや聞いとりゃ心身欠如できる安心安堵の身とやがては慣れましょうけれども、ひょっとしたら時間がない。いやもう一日も一刻も早安心安堵の身となりたいがお互いの願いでしょう。それを五戒さんは、我が身だは名をもって物を接す、なちは名号南蛮だ、物ってわしですよ、私を接するということはお慈悲の懐に抱きかかえてくだ接収者の説ですから、納め取るということでしょう。すると我が身だは名をもって南蛮陀仏のお名前で迷いの私を接収してください。どうしたら接収されますか、これを耳に聞け、南蛮陀仏のお言われを耳に聞くということは説教を聞いとるということ。やがてそれで心身欠如できましょうけれども、時間がない。一刻も早く安心安堵の身となるのには